どうもカレです。
ミソです。
今週は、2018年第2位3合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ちなみに先週僕のパソコンが完全に壊れまして、動画編集、録音に使っているデスクトップパソコンが、このから先15秒くらいわかんない人は聞き逃してほしいんですが、もう電源パーツが、僕はグラボを途中でハイエンドのに付け替えたのに、ずっと500ワットの使い続けてたんで、っていうか650だと思ってたら、調べたら500で、それが完全にお釈迦になってまして、うわぁ、っていうことでしょうがなく750ワットのを買ってきて、もうこれでしばらく、あと10年持つだろうって、付け替えてなんとか復活して、今、編集して録音をしております。ということで、更新の遅れ申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
ということで、先週1号の段階で、背表紙が50年前のジャンプの背表紙を再現したものになっているというのに関して、今後号が進むに従って、だんだん、年が進んでいくのか、49年前、48年前、だんだん進んでいくのかどうかわからないなという話をしていましたが、結果としては、やはり、今回、1969年版の背表紙になってますね。
いや、あんまり変わってないですね。
まあ、細かいところはだいぶ違ってますが、まあ、全体の印象はそんなに大きく変わっていない感じで。いや、この調子でいくと、僕の、その、黄金時代、青春時代、90年代のジャンプに近づいてくるのが楽しみですよ。
そうだね。
見た瞬間に何かの記憶が揺さぶられるんじゃないかと思いますよ。
確かに、これはありそうだ。
そうそうそう。あと、ちなみに90年代を取り扱った、ジャンプ展。第2弾は来年2018年の3月19日から6月の開催となっているようです。ちなみにそれに向けて、12月16日土曜日から、ピンズ9個セット付きのチケット、デザインチケットが販売になっているということで、僕ちょっとこれ本当に買おうかどうか迷ってますよ。
まあ行くんだったら、ね、買っちゃった方が得だしね。
まあ80年代版の方のこのピンズセットに関しては、まあ、いいかなって感じだったんですけど、さっきのラインナップ的にも別に嫌いじゃないですけど、そんなに思い入れがあるかどうかって言ったらあれな感じなので、そこまででもなかったので。でもそれに比べてこの90年代、いやー、この縮小版ではありますが、有役者ルーの剣心、マサルさんがありますよ。
あるね。
ドラゴンボール、こっちからも当然ありますし、いやー、このピンセットはちょっと欲しいかもしれません。買っちゃうかもしれません。というような、そんな、何か50周年いろいろと動き出しております。他にも企画としましては、今週合併号のおまけとして、週刊少年ジャンプ君のメッセージを書き、もうジャンプヒーロー大集合オリジナル伝言シートという、まあ、ホワイトボードとして使えるシートがついてきました。
そうですね。
作品はワンピース、約束のネバーランド、ブラッククローバー、ユーナさん、ハイキュー、そして鬼滅の刃となっております。
ユーナさんに卑猥なセリフを書き込もうっていう感じですねっていう。
ああ、確かにこうちょっとキュンとする照れ顔なんですけどね、あくまで。うん、どんな卑猥な周知プレイを書き込むのか、それはもうミスさんにお任せしますが。
はい。
確かにいろいろな使い方ができそうな、ホワイトボードとなっております。なかなか面白いおまけでした。そしてめくりますと次が、堀越康平熱筆。スターウォーズ最後のジェダイポスターということで、12月15日金曜日公開となりました、スターウォーズ最新作の、堀越先生による、僕の開かれには堀越先生によるポスターがついてきました。
そうですね。まあ、むしろ、これは、大人向けですなっていう。
いや、まあ、子供も、楽しみるかもしれませんけどね。
子供スターウォーズ見てるんですかね。
スターウォーズを子供が見に行くイメージがないですけどね。
ないね。
という感じだったりしますが、まあまあ、なんかジャンプに全く関係のない映画とのコラボ、たまに昔あったような気もしなくもないんですが、でもやっぱり珍しいのでちょっと意外な感じがしましたね。
そうですね。
あんまりそういった他の漫画雑誌ならまだなんかあり得るかなという感じですが、なんかジャンプは結構その純潔主義とは言いませんが、あくまでジャンプ内で完結した企画というものが多いような気がする中、完全にヨス様のスターウォーズを特集するという企画が持っていました。まあ、普通に見に行きたいですね。
そうですね。
あと一応他に企画として、途中でショートギャグ、本誌連載時に特別番外編13連弾などもありますので、これに関しては普通に読み切り扱いで本編中で見ていきたいとは思います。そして、本編の方に入りますと、一応表紙は、まあ、いつも通り合併号なので、集合絵の表紙になっておりました。皆さんが3対象になっている、そして一部トナカイの人がいるという形になっていました。
そうですね。いやはや、炭治郎くんの顔が面白いですねっていう。
ムンという顔をしてますね、うん。という、なかなか気を抜いた笑顔じゃないキャラがその辺に揃ってるんですよね、3人。
うん。そうだね。
という、いやー、銀さんも言ったら4人か。 、その辺のなんかシュールな空気が漂ってますね、その辺に。うん。雰囲気のある表紙。そして、本編の方に入りますと、関東カラーが今回はこちら。第3回キャラクター人気投票結果発表関東カラーの僕のヒーローアカデミアとなっておりました。まあ、1位がバクゴーくん、2位がデク君、3位がトロヒ君、以下みんなという感じになっていました。
そうですね。まあ、先週言った通りの、まあ、5、3人がっていうことで、まあ、予想通りではありました。バクゴーくんの票数がすごいってのはびっくりしましたねって。
いやー、ほんとデク君のダブルスコアに迫る勢いですからね。
そうなんだよね。人気すぎやろってい
う。そうか、圧倒的ななんか固定ファンを掴んでるんですね、きっと。うん。って感じ。そして10位がなんと、シンソウくんでしたよ。
そう、何の登場もしてないのに。
久々に見ましたよ、シンソウくん。という感じ。まあまあ、いつものメンバーでしたね、結局は。
そうだね。まあ、個人的にはもっとね、ヒロインズというかね、女の子がいっぱい出てきてほしいなと思ってるんですけどもね。
ああ、確かに男臭いところはありますね。女の子はあまり活躍しないですからね、この作品はあんまり。
そうだね。まあ、特に最近はそうだったからね。
そうなんですよね。なんか精神的なところで何かちょっと気を利かせたりとか、そういった存在感を示すところはありましたが、あくまでそのミッションとか作戦の中で女の子が活躍するという、そういった展開がそれほどあるわけではなかったので、やっぱりちょっと男性比を偏ったかなという感じ。それと同時に結構、まあ、新キャラ、これ、11位以下って今週どっか載ってます？
見つからなかった。
僕も探したんですけど、見つからなかったんですよね。うん、まあ、それは省略コミックスなのかもしれませんが、やっぱり、新しく、その、インターン編で出てきた新キャラがあまり上位に、10位内に一人も来なかったっていうあたりに関しては、まあ、やっぱり今週最後に、このトロヒ君たちの展開、バクゴー君たちの展開になって、やっぱり来た来たってちょっと思いましたからね。
うん、そうだね。
やっぱり一読者としても、その新しく登場してきたキャラクターよりも、最初の初期から出てきたキャラクターに対する愛着はちょっと等しを、何ランクか上だなというのを改めて感じるところでもありました。で、内容の方に入りますと、第163話ということで、みんな帰ってきて、なんかこう、みんなほっとして、そして、仮面の講習が始まって、その時に、オールマイトさんやら、ケミーさんやら、ササープラ、シシクラだ、シシクラ先輩やら、みんなやってきて何か起こりそうですという展開でした。
いやー、まず久し、遊泳の皆さん久しぶりです、チーズっていう感じでしたね。
そうですね、帰ってきた感はありましたよ。
いや、本当だね、みんな、こうね、常闇くんを除いてみんないる感じでしたし、な、お、いいメンバーだな、しかもみんな私服でいいなっていう感じでしたね。
はいはい。で、やっぱりちょっと面倒を見てくれる感じ、特にやっぱり、ヤオヨロズちゃんが世話焼いてくれる感じとかも懐かしいし、いい感じでしたしね。
いや、ほんとだね。髪を下ろして、なんすか、この、縦セーター？タートルネック縦セーターとか、すごいなんか、ドキッとしますよねっていう。
そうですね。この、体にすごくフィットするセーターっていう感じのチョイスとかも含めて、なんか、お得感ありましたよね。
お得感あったね。そして、まあ、ぶっちゃけた話、霧島くんと、足戸さんのこと通じ合ってる感にすげえソワソワしてるんだけどっていう。
まあ、これに関しては、霧島くんの過去エピソードが語られる中で、一応つながりを、こう、教えてもらったというか、はっきり表現されたところですからね。
そうだね。
やっぱりそこを補完する意味でも、そこを一旦決着つける意味でも、エピソード区切りでこの関係性を示すっていうのは、まあ、妥当だとは思いますよ。
そうだね。いやーでも本当にな、大丈夫だけで通じ合ってるっていうのはなんかこうね、いやもう本当にラブの波動を感じますよっていう。
まあカップリングは成立しましたよね、完全に。
したね。いやだからなんか楽しみですよ、ここの展開もっていうね。
はい。
そして、まあ仮面講習に行くわけですけれども、こっちもなんかまあカップリングじゃないけども、オールバイトさんとエンデバーさんとかね、なんかこの辺も面白いよねっていう。
そうですね。なんか、確かにすっかりさっぱり忘れていましたけれど、その仮面試験の時に、トロヒ君関係周りのところでエンデバーさんやら何やら、その過去のことが改めて掘り返されてたんですね、そういえば。
そうだね。
だからそこのところに関して、改めての決着が、今回、このエンデバーさん、オールマイトさん交える形でしっかりついて成長して次の一段階っていう、そういった気持ちのいい釘のエピソードになってくるのかなという期待が高まってますよね、ところ。
そうですね。まあ本当あと、まあこの二人はいつも契約なんでね、プレゼントマイクさんのこう、ね、プレゼント力に期待しましょうって感じですね。
いやー、マイクさんはだって、コーヒー買いに行っちゃいましたから。
いや、きっと その後できてくれるって。
いやー、きっと戻ってこないですよ。あいつらまだ話してるかな、そろそろ終わってないかなと思いながら、コーヒー飲みながら待ってますよ、木陰で。
まあね。頼りにならないからね。
いや、でも、エンデバーさんも、いろいろと世間での評判の悪いところとか、特にトドロキ君から悪く思われてることとか、その辺、実は悪い人じゃない感はだいぶ出てますしね。今回もかなり親バカな感じを出してますしね。
そうだね。
だから、トドロキ君という存在を得たことによって、その成長を促して見守って、で、トドロキ君からの影響もフィードバックされた中で、やっぱり、その、過去のナンバーワンに固執していた頃の、ちょっと狂っていたエンデバーさんとは違った現状があるんじゃないかということで、そんなに心配はしてないですけどね。うん、うん。
まあね、実質もうナンバーワンになっちゃったわけだからね、転がってきたこととはいえ。
ああ、確かに。もう、元ナンバーワンって呼んでますからね、オールマイトさんのことを。
うん。いや、いいよね、この辺の、セリフ選びってね。
ああ、そっか、確かに、エンデバーさんナンバーワンになったはずなのに、周囲に、世間に認められてないっていう、そういう流れもあったんですね、そういえば。
うん。
となってくると、単にその、個室を乗り越えたっていう以外に、改めて何か思うところあるのかもしれませんね。うん。自分、ナンバーワンなのに、ナンバーワンだけどっていう、そこの悩みというものは確実にあるでしょうから、その点に関して、オールマイトさんにどういったスタンスでアプローチするのかは、ちょっと、楽しみですね。
楽しみだね。そして、まあ、楽しみと言ったらもう何より、ケミーさん登場ですよ、まさかのっていう。
いや、本当ですよ。本物が。
本物なの
本物だと思いますよ、そりゃ。
え、でもさ、前試験受けたのさ、トガちゃんなわけじゃないですか。
はいはいはい。
え、普通失格とかじゃないの
え、これ前までいなかったって言ってるから、見学なんじゃないですか。
なるほどね。一時受かったトガちゃんなんだよね。
でも、昨日までいなかったってことに関しては、単純に体調の問題っていうこともありますもんね。
はいはいはい。確かにね。僕はね、まだ実はトガちゃんなんじゃないかって思ってるんで。
ほう。
まあ、それはデク君が報告しなかった説になってくるから、ちょっとあれなんだけどもっていう。
それはさすがにちょっと施設の人たちバカすぎないですか？
はいはいはい。
確かに前回、ケミーさんがいなかったってことに関して、どういう決着になってるのか、なんでしょう、説明あったんでしたっけ？覚えてないですね、僕。
いや、なかったと思うけどね。
うん。あれ、どういうことになってたのか、その点は、まあ、それこそ、今日なぜやってきたのか、見学自体、今日なぜ見学に来たのか、等々を含めて、来週その前提、今の状況っていうものは説明してくれると思うので、そこは楽しみですけど、とりあえずケミーさんは、がっちり絡んでほしいと思いますね。
そうですね。
いや、ケミーさんと爆豪君あたりのカップリングもいいですよ、別に全然。
ここで新たなシックショッピングが。
全然いいですよ、全然ありですよ、そんな。というケミーさんは本当に、よくよく考えると、全然、実質初登場なのに。
そうだね。
実質初登場なのに、ECN の魅力がありますよね、なんか。
うん。
いや、楽しみですよ、この発作。
そうだ、ヨアラシ君よりも気になるからね。
ああ、ヨアラシ君は正直別にどうでもいいです。まあまあ、エンデバーさん絡みで何か活躍するのか、かもしれませんけど、ヨアラシ君に関しては、お、来た来た、やったーっていう感じないですからね、別に。
まあね。
だから、とりあえず今回のラストで感じたのは、お、爆豪君とトロヒ君が久々に活躍しそうだ、やったー、そしてケミーちゃん楽しみっていう、それが全てですね。
そうですね。
ということで大変楽しみです。まあ、全体の流れとしては、一応、よくバトルものにある、大きい決戦が終わったら、日常会挟んで日常に帰ってきて、みたいな感じの流れとしてみたら、まあ、寮に帰ってきて、みんなでワイワイっていうのが、まあ、こう、激しい戦闘、まあ、後にあるっていうのは、流れとしては良さげな気はするんですが、それに知ってもというか、その場合なんか他のエピローグ関係を一通りやった後にチラッと戻ってきて、ちょっと明るさに振り切らない感じとか、何か不思議な配分ではあるんですよね。
うん、
一回宴をしてほしいんですよね。
ああ、ワンピースみたくね。
ワンピースの宴システムは僕やっぱあれ偉大だと思うんですよね。
うん。
一回バトルを乗り越えて、敵のボスを倒したら、宴で盛り上がって、さあ次っていう、 あの、勝利と、その区切りっていうのを気持ちよく見せるという、楽しく見せるという、その宴システムはすごく理にかなってるんじゃないかとずっと思っているので、その点今回、レク君たち寮に帰ってきた後に、そこでのこの、もてなしというか、うん、なんか、料理のなんだろう、その一連の流れががっつり省略されてしまうあたりは実は結構残念でした。うんうん、ダイジェストでいいから、そこが見たかったんですよね。
ああ、なるほどね。
ワイワイしてるところが。うん、その点結構シリアスなやりとり、大丈夫か失敗ないか、うんうん、みたいな、なんかそういったシリアスなやりとりの方向に振っている感じというのは何か最近、僕のひらから今だいぶ重たい方向に振ってるなという、もうちょっと明るいのをお料理に挟み込んでくれていいのにな、その点、皆さん期待してますからね、ケミーさんっていう、そういう感じなんですね。
はい。
では続きまして、ワンピース888は内容としましては、ルフィはカタクリさんに勝つために不安の世界に行っていまして、そして、麦わら一味は敵に取り囲まれて満月でキャロットちゃんが変身して強いっていう展開でした。
いやー、キャロットちゃん変身ですよ。かっこいい、本当にっていう。
かっこいい上で、そのすごい厳しい鋭い目つきに表情でバンバン敵を倒して、最後にニコってこの笑うこの表情、これにやられちゃいますよね。
そうね、ギャップあるよね。
いや、本当ですよ。うわ、怖い。こんな感じ、全然別人じゃないか。雰囲気変わっちゃったよって思って、敵を翻弄して最後にこう、驚く相手に対して無邪気に吠えむっていう、うわ、キャロットちゃんだっていう、この感じは、ドキッとしますよ、ほんと。
いや、いいね。ほんと、小田先生、分かってますよ。
ほんと、新しい萌えに挑戦してますよ、ほんと。まあ、獣属性は昔からですけどね。
まあ、そうだけどね。いやでもちゃんとそこにね、こう、萌えがちゃんと入ってるっていうのは、やっぱ小田先生、やっぱこう、ね、成長というか勉強してんだって思いますよっていう。
ああ、確かに小田先生のキャラクターはかっこいいし面白いけど可愛くないっていうのは。可愛くないは言い過ぎですけど、普通の美少女キャラっていう感じはなかなかなかったですからね、実は。その点キャロットさんもこの燃える感じに関しては、本当に成長が見て取れますよ。挑戦が見て取れますよ。
そうだね。まあ、でもね、キャロットはすごい活躍してるんだけど、これだけ活躍しちゃうとなんか、後ろにスムージーさんとかが控えてるんで、ちょっと怖いかなっていう気もしてるんですけどもね。
はい、はい。確かに。まあまあ、やっぱり戦闘、こっちが優位に立ったら向こうが優位にっていう、その単性みたいなところはどうしてもありがちになっちゃいますから、一旦敵を圧倒したらまあ、やられちゃいそうな流れは感じなくもないですけど、でも、もう最終決戦に近いですからね、きっと。
そうだね。
続々と弾を投入していくんじゃないですか、やられる暇もなく。
まあまあ、それはそれ全然ね、もう、ほんと、ガンガン盛り上がっていってほしいなって思いますからね。
キャロットちゃん、チョッパー、もう、みんな来た、3時に、ケーキだ、わー、どんどんと、どんどん投入していって、どんどん盛り上がっていくような、そういった展開を、あんまり、こう、こっから重たいやられる展開を、まあ、当然挟まるんでしょうけれど。それよりも、ガンガン押していくような展開を期待してますよ、僕は。
そうですね。いや、まあ実際なんかで、ね、ビッグバブの方がなんか、痩せてないまみたいな展開とかもあってね。
はいはいはい。
なんか、付け入る隙が出てきまそうな感じですからね。
そうなんですよね。確かに、シルエットはもう痩せてますもんね、完全に。
うん。
で、表情に関してはもうちょっと吹け込んで見えますからね。
うん。
果たしてどうなるのか。寿命が足りないんですか。
まあね、ソウルをちょっと使いすぎたっていう。可能性はあるよね。この波とかいっぱいやってるからっていう。
はいはい。プラスで何かこの痩せていって極限状態に追い込まれることによって過去、ビッグマムのその決定的な瞬間、記憶がないその間、何が起こったかはっきりは描かれなかったあたりとかに関しても、その極限状態のビッグマムが何か立ち返るのかもしれませんね。
そうだね。
そういった点でもビッグマムに何かが起きているという点はすごく気になってきて注目ですよ。あと、ルフィがいつの間にかに片栗さんと戦ってたんですね。
テンポいいけど、ちょっとびっくりしたよねって。
大胆な省略がありましたね。うん。というのはびっくりしました。まあ、全然読めるからありだなと思います。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第90話内容としましては、敵は毒にもすぐにこう対応してやべえんですが、炭治郎くんが、火の神神楽と水の呼吸を混ぜた自分属性の呼吸によって敵を一旦、牛太郎さんを一旦押しとどめたんで、宇髄さんが間に合ってかまどくん、かまど炭治郎お前に感謝するっていうことでした。
決着、さすがに決着はないだろうけどっていう。
決着っていう。そうなんですよ。一旦この炭治郎くんが前回、煉獄さんを救えなかった煉獄さんの命を、 こう、命によって守られてしまったっていう、それを乗り越えるような展開、できることをこう見つめて見極めて、努力を重ねて、それを発揮して見事に役に立つっていうノルマを達成しちゃいましたから、もう、宇髄さん死んでもおかしくないんです。
いやいや、でも死んだら片手落ちですよっていう。
でも前回とは違うっていうところはしっかり示しましたから、もう成長を見せつけましたから。
うん。
もう死んでもやめなしですよ。
死んでほしくないな、宇髄さんっていう。
いや、本当に今回もこの、ひなつるさんのこの回想を急に差し挟まってきた。今までこの人たちがどういう人かなんてそんなにあまり描かれてこなかったの。ひなつるさんが他のみんながこう、キョトンというか、ポカンとというか、唖然としている中で、上限の鬼を倒したら引退して、普通の人間として生きていこう。それが忍びとして人を殺してきた、殺してきたことに対するけじめであるという、そういった発言に、この、何かキャラクター性が織り込まれて、より一層生き延びてほしくなりましたからね。
そうなんだよね。いやだから炭治郎くんもう一段階進化してくれ頼むっていう。
いや決着するかもしれないです
よ。あもうけ煽り分の通りってことで。
決着っていう。やったかみたいな。うん、
やったかは下フラグだけどな。
決着っていう、まあ一方でそのやっぱりダキさんの方がどうなってるかわかんないですからね。
そうなんだよね。
同時に首を落とさないといけないですからね。点でもっとこの統制が取れてくる感じ、連携が取れてくる感じっていうのをもっと突き詰めなきゃいけないっていうのはあるのかもしれませんが、いやーでも本当に死なないでほしいというハラハラドキドキしながら見ていて、だからこそのこの炭治郎くんの呼吸混ぜる展開は燃えましたしね。
いやほんとそうだね。さっきも言ったところで、あの煉獄さんとかのね、そのずっと炭治郎くんがね、悩んできたとかね、頑張ってきた、ほんと修行編でもずっと頑張ってきたっていう土台があるからね、ここでパワーアップしても全然こう、納得するし燃える展開なんだよねっていう。
しかもオリジナルの呼吸ってことに関しては、呼吸が、基本の呼吸がいくつかあるのから、みんなが派生させていって、自分独自の呼吸を打ちさせているっていう話も、いろいろあったりとか、その伏線もあった上で、ここで炭治郎くんが自分独自の呼吸にたどり着くっていう、それは納得、ですし、納得であると同時に、やっぱり日の神神楽の存在感が強すぎて、それが目くらましになって、ちょっと、そっちに思考がいかなかったですからね。
そうだね。
だからその意外性もありましたし、同時に水と火が絡み合ったこの剣の奇跡っていう、このビジュアル表現も大変語る必要がありましたし。
うん、
いやー、やっぱりゾクッとする大変いいアクション漫画です。
そうですね。
こうなってくると、まあ、獣の呼吸はあれはもともとオリジナルなのかもしれませんが。ゼニツ君もそろそろ、バカの一つ覚えも卒業してもいいのかもしれませんね。
ああ、なるほどね。眠りの呼吸、眠りのゼニツにもなんかこう、なんか新しい呼吸を混ぜなきゃいけないかっていう。
雷の呼吸の一の形しか使えないっていう。それを突き詰めて、もう、いっそ新しい呼吸にしてしまいって思います。
はいはいはい。でもなんかかっこいいのできそうだな、それっていう。
その辺の期待もちょっとパワーアップ、なんでしょう、フォームチェンジ的な。そういったパワーアップ展開とかもいろいろと期待するような大変素晴らしい炭治郎くんのパワーアップでした。では続きまして、ドクターストーンの第39話、内容としましては、銀狼が裏切ったんで、千空くん頑張って退治したらクロムくん気絶したんで、千空くん優勝ですという展開でした。
てか、銀狼くん台無しですよっていう。
まあまあ、期待通りでしたけどね。
まあね、せっかくさ、千年科学王国の完全勝利だってとこで、かなりいい雰囲気のページがあったのにさ。
はいはいはい。
それをすべて台無しにする銀狼っていうね。いやー、まあ期待通りだね、確かに。
期待。いやもう本当に先週の感想で銀狼くんが裏切ったら面白いな、それ見てみたいですねって話はしてましたからね。
うん。
実際銀狼くんのこのキャラクターのある種のかっこいいところとダメなところと愛嬌と、そのバランスの上で、見事に何か愛される範囲で下水ですからね。
うん。
そしてちゃんと展開に波乱を起こしている感じとか、その上で、本当何の文句もないですからね。
ないね、確かに。
無理やりな展開とも思わないですし、銀狼のせいで台無しだよ、畜生。マジありえねえっていう、そういうディスる感じにもならないです、別に。
うん。しっかり負けてるしね。
しっかり負けますね。ということで、大変そのキャラクター、いろいろなキャラクターがいる。みんないい人なだけではない。それぞれはっきりした個性の、性格付けのあるキャラクターがいて、それがきちんと展開に絡んでくる感じは、本当に見事な、ドクターストーンの展開だと思います。
いや、本当だね。その流れに従って、もう、自然に千空くん優勝だからねっていう。
そうですね。もう自然に、ごく当たり前のように優勝してくれましたからね。
いや、本当千空くん優勝はまあ、 ね、トーナメントが始まる前段階では全然予想したんだけど、
はい、
途中から忘れたからね。
一応まあ、前回も、その、なくはないかなっていう話をしてたんですが、うん、まあ、まあまあ、この流れ、ある種その、ドラマチックじゃない分というか、ちょっとギャグチックにやってる分、よりそう、面白かったですし、サプライズ感ありましたね。
そうそう、サプライズ感あったよね。いやー、面白いよ、本当に。いやー、本当どうなっちゃうんだろうねっていう、クロム君対千空君の恋バトルが始まっちゃうんですかねっていう。
いやー、まあそのしきたりに関しては千空君が村尾さんの権限でもう何とでもしてくれればいいんですけど。
うん。
しきたりに関してはなんとかなると思うんですけど、それと同時にやっぱりその、権力というか、村長、村尾さんとしての地位っていうものに関しては、千空君が単に放棄するだけじゃなくて何か有効活用するような、今後の展開につなげていくような、そういった結びつきがあるんじゃないかというのは期待してますよ。
そうだね。いや、まあさすがに千空君も考えてないわけじゃなかっただろうしねっていう。
いや、はい。それは何についてですか？
いや、もう優勝したら何しようっていうプランに関してはっていう。
ああ、確かに、その、まあまあ、基本的なところに関しては、一番、手近なところに関しては、その、科学について必要なものを作って、で、薬を作るっていうところが、目下の目的ではありましたが、その先々がありますからね、やっぱり。
うん。
対つかさせ帝国という、そして科学王国の成立、そして宇宙へっていう。
宇宙へっていう。
いや、それが目標ですから。
まあそうだね。
っていう、それがありますから、やっぱりそこに対するロードマップは、その構成物質に対するロードマップと同時にその先々に繋がっていく、より果てしない広大なものがあるとは思いますから、やっぱり村尾さんの地位というものを使って、そこに結びつけていく感じ、そのダイナミック感、スケール感とかあったらいいなと期待はしています。
はい、
やっぱり予想をちょっと、こう、頭一つ分というか、つま先半分というか、予想を上回ってくる展開をするから、本当に楽しいですね、ドクターストーンは。
本当その通りですね。
いや、ということで、大変楽しみです。では続きましてが、祝受賞&大重版、ミネルヴァ探訪編新展開絶好調記念センターからの約束のネバーランドでした。この漫画はそう、2018お得編第1位だそうです。
いや、すごいですね、本当に。
いや、本当に、それは大重版しますよ。
うん。いや、もう、アニメ化とかも待ったなしですなっていう。
いや、本当ですね。すごいですね。最近ジャンプ漫画結構食い込みますね、この漫画はすごい。
うん。
という感じで、約束のネバーランド。まあ、なんか一種、ちょっとこのひねってる感じが時代に合ってるのかもしれませんね。
うん。
といった感じで、センターからはお祝い気分。この、雪原でみんなでケーキ、ケーキのデコレーションはまあ、置いておくとしまして。まあ、ケーキとか、雪遊びをするみんなという、そういった一枚でした。
そうですね。鬼も滑ってますからねっていう。平和ですねっていう。
ああ、確かに。鬼も滑ってますね。スキーで。
うん。
鬼反りとかもあるかもしれませんね。
鬼反り。
犬反りみたいな。といった、本当に平和な一枚でした。珍しい。まあ、お祝いですかね。
そうだね。基本的に普段のセンターからも何か不穏さ入れてくるからね。
は、そうなんですよね。何か、あの、モチーフというか、メタファーというか、何か、その描写の中に、いびつなところ、不安を呼び起こすようなところというのが、はっきり描かれる中、今回はその要素はかなり薄いですからね。
うん。
という意味で、いや、本当にお祝い感があっていいなと思います。で、内容としましては、第67話としまして、エマちゃんは、子供たちが鬼に襲われないように、逃がして回ったりしているんですが、そんな中でエマちゃんに狙いをつけた敵のお兄さんは、それを見越した上でエマちゃんを育てるために何かひどいことをしそうですよね、会社。
いや、エマちゃん主人公力高くていいっすね。
本当に、周りとは一人だけ違ったことをする。で、常識的に考えてもっと安全な道、効率的な道、楽な道があるのに、それを超えて正義を貫こうとする感じとかは、本当にザ・主人公という感じがしてよかったですね。
そうだね。そこでね、ちゃんと自分の情報、あの、グレイスフィールドっていう明かしてね、
はい、
あの、ちょっと価値を高めて自分を投影するっていう展開もすごい納得できましたし、
はい、
いや、面白いですねっていう。
そうなんですよね。単に、その正義を貫こうとするだけではなくて、そこにすごいクレバーな、計算高い感じが出てくるから、この約束のネバーランドという、基本頭脳戦メインのこの漫画に置けるかっこよさをきちんと踏襲してきますし、
うん、
それと同時にエマちゃんのその行動と発言、その方針決定みたいなものが周りの子供たちに影響を与えるって、それに同調する子供たちも現れてっていう、その感じは、まあ、もともと、その、ノーマン君たち、あの辺でやっていくことではあったんですが、まあ、改めてやることによって、より、やっぱりエマちゃんの主人公を際立ってきましたし、かっこよかったですし、仲間感も出てきて、今後が大変楽しみな感じになってますよ。
ほんとそうですね。もうだからこそ本当にこの帽子紳士が一体どんな残虐なことをしてくれるんだっていうのがすごい楽しみですねっていう。
本当ですね。エマちゃんを強くするために行って、逃がした子供たちを追っかけてくるという。いやー、果たして、ただ殺すだけなのか、よりエマちゃんを挑発するような何かがあるのか、大変楽しみです。
少年漫画の限界に挑むかもしれませんからね。
一応狩猟ということで、狩猟の描写がちょっとこう、なんとなく想起できるようになっても、やっぱりそんなに残虐な感じじゃないんですよね。
そうだね。
まだ。うん。その点、何か、エマちゃんに対する懲罰行為、何かひどいことが行われるのか。いやー、ちょっと、残酷さをこう期待するような楽しみさがありますね。うん。ちなみに今回、この、死因のみんな聞いてくれってセンターから裏で言ってるちょっと年上の人が合わせたい人なんですよね、きっと。
どうだろうね。まあ、この人も当然なんか、重大な人だと思うけど、そうとはまだ限らないんじゃないですかね。
ですかね。ミスリードですかね。
うん。
確かに、でもこのくらい背の高い子供は他にもいるのか。どうなんだろう。まあ、やっぱり、結構年上に見えたんで、やっぱり長らく生き残ってる人、それこそおじさんと同年代って言ってもおかしくないんじゃないかな、やっぱりっていう風にはちょっと期待はしております。
ああ、そうですね。そっちの期待は確かにありますね。
では続きまして、僕たちは勉強ができないの第43話、内容としましては、ウルカちゃんはナリフ君と一緒に過ごした中学のプールに二人で行って、イチャついて骨折の練習みたいなことをやってしまいましたという展開でした。
いやもうやっぱりヒロインは竹本ウルカで決まりだね、ビシーみたいな、そんな感じでしたよっていう。
いやーでも、成幸くんがウルカちゃんに対してすごくいつもドキドキしている成幸くんが、ウルカちゃんの告白の練習って大好きだよ成幸って言われた時に、うん、もう一回みたいな感じで冷静に言ってるのが僕はちょっと衝撃だったんですけどね。
まあね、でもそれはでもやっぱちょっと、一瞬でもやっぱちょっと、キュッてなってんじゃないですか。
もなってるんですけどね。いや、最近の、この、なゆきくんのウルカちゃんに対するドキドキ感が、ここで彼の気まじめさが上回ってしまったというところはちょっと、残念でしたし、意外でしたよ。うん、
そうね、やっぱりなんかもうちょっと、本当に受け取ってドキッとしてるところとか欲しかったかもしれないね。
いや、もうここは本当、ドツボにはまれって思ったんですけどね。はまってしまえと思ったんですが、そうはならなかったですね。うん。
ああ、ウルカちゃんにってことね、はまるっていう、なゆきくんが。
いやもうこの際の関係性がドロドロと次回以降に引きずってしまってもいいんじゃないかという。
あーなるほどね。竹本は好きな奴がいるのに俺やっぱ俺も好きになっちまったよみたいな。
いやもうくらいの、じゃあ本当にそれくらいの展開があってもいいのになとは思ったんですが、ここで成幸くんが持ち前の気まじめされ広角に対するダメ出しを始めるという、しかも結構冷静な表情でっていう、うん、この辺でウルカちゃんとの温度差が出てきた後に関しては、あやっぱりウルカちゃんはまだサードヒロインかなって感じがありましたね。
いやいや、そんなことないです。だってもう、名前呼びも、下の名前呼びも確定しましたし。
あ、確かに。
ほら、うん。お互いの過去もね、ほら、ちょっと共有したりして、ね、成幸くんの秘密も一つ知ったわけじゃないですかっていう、ウルカちゃん。
はいはいはい。
いやもうこれはすごいアドバンテージですし、もうだって次週以降だって、ウルカちゃん呼びになったらもう、ね、リズちゃんとか、もうフミノちゃんとかもうやばいよっていう。フミノさん意外痛くて死ぬよっていう。
いやー、これは確かに、名前呼びはちょっと波及、波紋を呼びますね、これはちょっと。
うん。
いやー、名前呼び、みんな名前呼びにしちゃうのかな。いや、結構やっぱり名前呼びって、ラブコメ漫画において、必ずしも全員に対してってことはないですからね。
うん。
大体呼び方、名前で呼ぶのか、愛称で呼ぶのか、名字で呼ぶのか、っていうあたりで、そのキャラクター立て、関係性の強調とか、いろんな、こう、表現になってますから、やっぱり全員名前呼びってことはなかなかないんで、そういう点で、ウルカちゃんは確かに、その点、ちょっと、悔しいですね。
ふみのちゃん派としては悔しいってことか。
ふみのちゃん推しですからね。
うん。
ふみのちゃん、ふみのちゃん、ふみの、ふみの、ふみのは、うん。難しいですね。
うん、
そこはちょっと悔しいので、来週以降挽回してほしいですね。
はい。 まあまあ、とりあえず本当、ウルカちゃん派としてはすごい大満足な回だったんで、いや、良かったですねってい
う。まあそうですね。本当に、同じ中学っていう展開ですか、そのちょっと幼馴染に近いというか、付き合いが長いっていう展開。で、プールっていうのもちゃんと活かしましたし、本当にこの二人の間に流れている、その、属性情報関係性とかをちゃんと活かしたシチュエーションを最後まで貫いてくれたっていうあたりは、大変良かったです。ちなみにやっぱり、これ前回言おうとして言わなかったような、言い忘れたような気がするんですが、ふみのちゃんが、なゆきくんと一緒に旅館に泊まるっていう展開に関して僕はストレートすぎて、ちょっと期待とは違いましたね、的な話をしたんですが。あれっていうのもやっぱり、あれは別にどのヒロインでも成立する展開っていうところがちょっとあったんですね。
うんうん。
ふみのちゃんだからこそっていう、一応星の話をしたりはしましたが、ふみのちゃんだからこそっていうその間の関係性とか、ふみのちゃんの属性を使ったシチュエーションじゃないっていうところはちょっと自分的には、物足りないところではあったので、だからこそその恋のキューピッド的な、二人、他の人とくっつき落としてる的なところが、逆効果に働いてドツボにはまったりしたらいいのにな、みたいな、そういった属性関係性を生かした展開がいいのになって思ってたのは、今回のウルカちゃんシチュエーションに関しては、いや、完璧だなって思いました。
うん。
では続きまして、銀魂の第663話内容としましては、龍脈が、貞治が頑張ったんで、みんなで、しかもなんかこう、その剣のかけらをみんなで頑張ったんで、やったぜっていう展開でした。
いやもうほんと、貞治超頑張ったっていうね。
はい。
展開でしたけど。まあほんと、先週のね、この新八、主人公がある新八のおかげとかも合わせてね。はい、いやほんと、大逆転感がちゃんとね、演出できてたんで、そこはすごい良かったですね。
いや、そうですね。で、今までのこの、議員さんサイド、味方サイドが、一個一個ネタを出してはそれを潰されるっていう展開に対して、今のところはこの、うつろさんが、それは無駄です。無駄じゃなかった。あなたは殺します。死んでなかった。みたいな。今度は、うつろさんの、出すカードが一つ一つ潰されていく感じっていうのが、本当に、形勢逆転の感じ、その流れの強調する感じの展開になってて、いや、伝わるものがあってよかったですよ。
いや、ほんとそうですね。いや、そしてやっぱ締めは銀さんですからね。銀さん、楽しみですね、っていう。
はい、はい。いやー、そこでちゃんと破片、結局刀はあれで終わりだったんですね。
いやー、本当にね、なんか、卑猥な方とか傘とか欲しかったんだけどね、っていう。
所詮、あの程度、いや、全然役に立ったんですよ。だから、見えない形で、というその欠片が体に侵入して、という感じが生きてきたんで、最後はやっぱり、東亜子の木刀で決着かもしれませんね。
うん。
来週以降、まあ、こっからまた、銀さんと、その、宇宙さん、松陽先生、という関係性に関して、きちんと決着をつけるような、また、重たい流れ、大きい流れ、大きい見せ場、山場がこの先に待っているのかもしれませんが、大変楽しみです。では続きまして、ブラッククローバーの第137話、内容としましては、メレオレオナーさん、アネゴレオンさんは、不実のライアーさんを殴りましたという展開でした。
アネゴレオンさんはもう一人だけ間が違うよね。
今までの戦いは何だったんだっていう感じですけどね。
そうそう、魔法勝負とかしたけど。急にドラゴンボールキャラが出てきたよ、みたいな。
今までの敵が襲ってきた時も、アネゴレオンさんがいたら、大体なんとかなったんじゃってなっちゃいましたけどね、もう。
うん。なっちゃったね、っていう。
いや、でも面白かった。本当になんか予想を超えてくる感じ。あとは、その敵を倒すっていう、この形勢を有利に進めるっていうことに関して、やっぱり予想を超える速さで。普通に読んでる時に考えるテンポの 1.5 倍くらいの速さで進んでいく感じ、この山場を盛り上げる感じ、テンポの速い感じっていうのはブラッククローバーらしいいい感じでしたよ。
いや、ほんとそうだね。いやー、ほんとに、でもこれ、どうすんだね。逆転する要素あんのこれ。ライアさん。
マナゾーンを真似るんじゃないですか。
あー、マナゾーンはでも魔法ではなさそうだから真似れないんじゃないですかね。
あー、そうなんですかね。
もう本当でもまあ逆転しないことには話が進まないと思うんで、個人的にはなんだろう、変身かなって思ってるんですけどね。
ああ、はい。
ザコが言ったじゃないですか。我々が真の姿になればみたいな。
ああ、言ってましたね、うん。
あの辺がなんか出てくんじゃないかなっていう気がするけどもね。
なるほど。純粋なレベルの底上げイベントが発生する展開なんですかね。そしたらまあ、各場所で戦ってる他の騎士たちも全員こう、逆転されちゃいますからね。不利になっちゃいますからね。
うん。
そういう意味で一気にやられる。確かに、ブラッククローバーのテンポ感だったら全然ありですね。うん、こ ここで盛り上げるだけ盛り上げて、来週でも一斉に逆転されちゃって、うわ、振りたと思ったけど、姉御涼さんが一周っていう。それからやってくれてもいいですよね。
そうだね。いや、でも姉御涼さんは本当にな、どこまでも行ってほしいかあるからだった。
行ってほしいですね。このまま奥まで行って、リヒトさん殴って、バコーン、バカーン、ブラッククローバー、カンっていう。くらい行ってほしいですよね。
ですね。
それくらい期待させるくらい、いや、本当に、アネゴレオンさん、メレオレオナさんは、今人気投票だったら上位に食い込んじゃぐらい、なんか、いいキャラですよ。
いや、ほんとそうだと思うね。
はい。この先の活躍も楽しみです。
はい。
では続きまして、佐伯くんの災難の第270話、内容としましては、佐伯くんの右の装置は抜いたら、何かその情報が世界に発信される、佐伯くんの正体が世界中に知れ渡るという装置だったんで、それをお兄ちゃん抜こうとするんで、佐伯くん止めようとするんですが、お兄ちゃんを命かけで向かっていきますという展開でした。
うん。いやー、なんだろう、先週バトル漫画になって、うーんって言ってましたけどね、今週もバトル展開で、あれ、どうなんかなって思ったら最後にちゃんとギャグになってるってよかったなって思いましたね。
まあ、そうですね。これがなかったら、どうなるんだろうって不安になるところでしたね。
そうそうそう。やばい、麻生先生がネタで苦しんでるって思ったことある。
でもまあ、猫戦車もここからどう発展するのか全くわかんないですけど。
まあ、わかんないけど、なんか、せっかくいい感じで落ちたから、このままうまくギャグに運んでくれるんじゃないですかねって。
ああ、来週突然、結局、なんやかんやって兄は止められたって。一コマ目で終わってるとか、それくらいしてくれてもいいですけどね。
まあそうだね。いや、猫戦士はほんとどんなギミックが仕掛けられてるか楽しみですよって。
そうですね。佐伯くんは猫特に興味ないですからね。
そうだね。
ここにお父さんでも呼んできますか。
それこそ邪魔なだけなんだけど。
猫戦士は一体何の意味があるのか、大変気になりますね。
うん。
いやー。
引きはすごかったですよ。
ほんと大変来週が楽しみです。では続きまして、一応50周年企画の一環です。川下美月、西尾維新の豪華宅が送る新作読み切りセンターから30ページ、パート3、2ということで、創刊50周年はこの作品から幕を開ける。50周年企画の連続読み切りの1本目となっております。内容としましては、生徒会が三つ編みを切って晒すっていう人の犯人を探して見つけて、万事解決しましたぜ、やったぜっていう展開でした。
いやー、やっぱり川下先生の過去女の子は可愛いですなっていう。
いやー、可愛いです。ちゃんと一人一人個性が感じられましたしね。
うん。いや、もうそれだけで至福のひとときでしたよ。
確かに。まあ、科学部のこのベリーショートの人が女性っていうのはしばらく気づかなかったですけど。
うん。そうね。フラスコって名前で、女性なんだって思うけど、確かにちょっと分かりづらいよねっていう。
まあ一応胸元セーラー服だから、まあまあ、分かるっちゃ分かるんですけど、でもまあその辺も含めて、女性キャラの引き出しがまた広いなっていう。最近の川下先生の新しい漫画ちょっと追っかけてなかったんで、ジャンプスクエアの。結構画風も微妙には変わってきてるなぁ感はちょっとありましたね。
そうだね。
まあ、なんか全然、眼福な漫画でした。
いや、ほんとだよ。だって三つ編み書かせたらやっぱ川下先生ね、登場とかもそうだったけど、うまいじゃないですかっていう。
いやぁ、もう手慣れたもんですよ、ほんと。
もうだから、これ絶対西尾先生が三つ編み書いて欲しかったから、三つ編み女子書いて欲しかったから、作っただろうっていうね。
まあ、それだけでなく、ちゃんとキャラクターがそれぞれこの事件にちなんで登場するとき、キャラクター紹介のところにそれぞれの髪型が表現されたりですとか、うん、やっぱりその髪型に関してキャラクター性をそこに当てはめてる感じとかに関しては、三つ編みだけに限らず、その髪型でキャラクターを表現するっていう、その設定自体が川下先生向きに作ったんだと感じましたけどね。
そうだね。
三つ編みのみにならず。というあたりは、まあ、面白いなと思いました。
いや、そうですね。まあ、あと、まあ、推理としてもね、ちゃんとしてましたし、
はいはい、
結構その小学生向けに対して残虐になりすぎないっていうところも含めて、いや、バランスいいなって思いましたからね。
そうなんですよね。だから、本当に、残酷じゃない事件で、人の死なない、ミステリーものなんだっけ、そういうジャンルがあるんですけど、今パッと名前が出てこないですけど、人の知らない系の推理ものっていう体裁で、やっぱり基本ミステリー作家だもんな、出身はっていう感じがしますね。
うん。
西尾先生。
そうだね。 最近はあんまりミステリー作家っぽくない感じだけど。
ないんですけど。出身は。という感じで、まあクエスチョン。一応犯人と動機は普通にかなって思いましたけど。
うん。いや、まあ変態性は十分あるけどなっていう。
うん。正解、なんとなく当てられましたけど、掃除で紙を集めてるっていうのに関しては思いが至らなかったですね。
うん。
普通になんか偽物とかどっかから調達したのかと思っていましたが。
その辺も気が利いてるよね。
掃除は伏線だったのかっていうので、やっぱり1ネタ乗っかったんで、その点ちゃんと上回ってくれた感じで納得感の得られる感じもあったので、ミステリーとしても面白かったですし、ちゃんとその、キャラクター漫画としても、まあ、味付けは、相変わらず西尾先生ですけど、
うん、
キャラクターの味付けも聞いて、印象的な一本ではありました。
そうですね。
はい。
いやは、いいですよ。なんか、また、このコンビ見てみたいですねっていう感じですね。
そうですね。生徒会と科学部っていう、この二つがついてます感じの学園部。全然話としてはいくらでも展開させられそうな感じになっております。続きまして、日の丸相撲の第173話内容としましては、横綱は、暴力は良くないんで、寝ます。そして、レイナさん、自信ないんで、日の丸くんが葉っぱかけられて、なんか、こう、いい感じに行って、そして、夜の街に誘いますという展開でした。
いやー、相撲では済まないかもしれないよっていう展開になって、ほんとよかったっていうね。
ほんとですよ、喧嘩ですよ、喧嘩。こんなところで横綱が喧嘩は大事件。そういう時は奥さんがもう殺すしかないレベルですからね。
そうだよね。なんかこの辺ほんとに、川田先生のこの、現在の相撲界に対する提言みたいなところがあって、いやー、なんか、ハラハラしながら読んでたよ。
そうですよね。これはさすがに結びつけて考えちゃいますもんね、どう聞いてって。
いや、まあでもその上でね、ちゃんとね、この横綱の答えっていうのが、すごいいい答えだったじゃないですかってね。
いや、本当ですよ。
うん、いや、もうだからこのまっすぐな感じっていうのはすごい良かったし、まあそれがちゃんとね、横綱の魅力になって、今後の、日の丸を照らす道にもなるっていう展開は、いやー、完璧だったなって思いましたね。
本当ですね。ある種、その少年漫画のスポーツものがあくまで勝負にこだわるあまりにちょっと置き去りにしてしまうようなところがある。そのスポーツをやることの最終的な目標はどこになるのか。大会が終わったらお前がどうするんだっていう。そういったちょっと勝負にかまけて置き去りにしがちされがちだったりしたところ。まあ最近はそうでもなくて、配球なんかは顕著にやっぱり人生における部活っていうものとかを描いたりはしていますが、やっぱりその昔のスポーツ漫画が置き去りにしていたようなスポーツをどう取り組むか、その後の人生って何なんだっていうところに関して、きちんと見据えた発言になってるあたりとかも、なんか単に相撲に限らず、スポーツというもの、スポーツ漫画というもの、その他全てのものに関して当てはまるような感じで、すごく重い、特に少年漫画でこの発言をしていることに対してすごく意義深いものだなと思いました。
そうですね。まあまあ、そしてね、まあ、後半は、レイナさんのが可愛いっていう。
そうですね。
この俊海さんの前で、この、象が日の丸に聞こえてもうっていうところとかで、もうめちゃめちゃ、こっちもニヤニヤしてましたから。
これはちょっと、だってセリフのルビが、日の丸と書いて相撲にしてますからね。
うん。狙ってるなっていうね。
本当ですよ。熱くなる、この、見つからなくて。日の丸に比べたら物足りない。もうなんてこと言うんですか。
いや、ほ
ん
ととんでもないからね。いや、もうこれはね、どうなるんだって思ってましたけれども、まあそこに対してね、このなんだろう、日の丸くんがなんか普通にもう少し明るこうかって男らしいところを見せっぽい展開じゃないですかっていう。
はいはい。
でもなんかすごい機会ですね。もう来週首投げ決まっちゃいますかみたいな。
意味は調べない方がいいですよね。
まあね、
まあ本当にここに至るまでのその最初二人で歩いてる時に全く話せないっていうそこの展開からのこの雄弁な日の丸くんの展開ですからね。
うん。
やっぱりあの辺の口下手な感じが前振りとして聞いてて、ここで思いの丈を吐露するっていうそこにやっぱり語る必要がありますよね。緩急があって。うん。なんか本当にこの長い一日の落ちっていうのはその一連の流れ全てのもう横綱との出会い等々を含めて全ての流れの決着だと思うので、それが次の場所に向けての意気込みにもつながるでしょうから、うん、いや、オチはちゃんと首投げはともかくとして、おかみさんにしてやる発言は言っちゃうかもしれませんからね。
そうだね。
いや、大変楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、配給レッツ配給出張版ジャンプフェスタの楽しみからというのが出てきました。 ジャンプフェスタに、レッツハイキューのメンバーのみんなが乗り込んでいくという漫画でした。
そうですね。いやー、激レアグッズ、ジャンプ着ぐるみ欲しいっすねっていう。
いやー、ほんとですね。いや、これは普通にあったらみんな欲しがると思いますよ。
うん。いや、ほんとだね、なんか。ね、絶対コミケとかに来てったらヒーローになれるしねっていう。
いや、ほんとですよ。みんな、その写真撮ってくださいどころじゃないですよ、みんなほんと。
うん。挟んで。インスタ映えすごいするよね。
挟んでくださいって言われますよ、きっと。
そこまで。
いや、これぜひ、レッツ配給グッズとして商品化してほしいですね。
そうだね。
ということで、パロディも大変板についていて、さすがのレッツ先生という感じでした。はい、では、続きましてが、こちらも、一応読み切りという扱いで語っていきます。兄さん合併号特別企画、本誌連載陣特別漫画編13連弾、いつもジャンプを読んでくれる君へ、普段とは違う連載陣の楽しい物語をプレゼント。ということで、基本的にはクリスマスにちなんだ内容の多い感じのショートギャグになっておりました。では、一本ずつ軽く見ていきます。一本目は配給で突っ込まないって言ったアラン君が突っ込んじゃうって話でした。
アラン君は本当に番外編とか、なんかちょっと出てくるところだとすごいキャラ良いよねっていう。
確かになんか、こう、いつも悩んでる感じがしていいですよね。
うん。本編だと全然そんなの見せないのにっていうね。
こう、周りのちょっと性格に難ある人たちに対して振り回される役という感じなんで、すごく愛嬌が出てるなと思います。そして、次は採掘の災難のみんなの、クリスマスのお願いがとんでもねえという、そして粘土は動物だっていう話でした。
いやいや、もう粘土はこれあげるべきなんじゃないですか、本当。
いやー、そしたら仲良し度が上がりますからね。
うん。いや、粘土と仲良しになりたいですよねっていう。
それは、それはどうなのかわかりませんけどね。
ああ、まあ、じゃあ採掘の行動が正しいってことですね。
まあ、そう。かもしれないですね。粘土は遠くから見てるぐらいがちょうどいいですね、きっと。
そうね、好感度が上がりすぎてもね。
キャンプ場に来られたらちょっと迷惑ですからね。
そうね、他から逃げちゃうからね。
といった感じで、院の大石先生も含めて、いやー、なんか動物の森流行ってますね。
流行ってるね。
電車の中でもやってる人結構いますね。
うん。
というあたりで、動物の森ネタが流行っております。続きましてが、ボルトの、このギャマキカードゲーム、忍者のカードゲームを開いてみたら、ボルト君最後の一枚からコスプレした母親が出てきてやべえっていう展開でした。
いや、これ面白かったね。
面白かったですね。
うん。
確かにそういうことあるよなっていう。言われてみればそうだなって思いましたね。
うん、そうだね。いやー、実際では確かにね、ひなたさんとかね、絶対里のみんな人気あるだろうしね。
いや、もう間違いないですよ。
間違いないよねっていう。いやー、あの奥さんやべえなー、ほかげの嫁じゃなかったらなーってみんな思ってるのかねっていう。
いやー、きっとほんと、ほかげの嫁だからこそっていう人もいるかもしれないですね。
確かにね。いやー、もうだからそういう人たちの夢を叶えるね、ほんと、いいカードゲームだなって思いましたね。
そうですね。いや、まあ、カード、実際の人間でカードやるとこうなっちゃうよなって一瞬思いましたけど、でも、まあ、プロ野球カードとか、あの辺に関してはまあ、実際いるわけですからね。
うん。
うわ、親父だよって言ってる人がいるわけですからね、きっと。
そうだね。まあ、親父がコスプレしてるわけじゃないからいいけどさ。
そうなんですよね。コスプレしはしないんですよね。やっぱその一線は大事ですよね。
大事だね。
コスプレしてたら、いやでもなんか、どうなんでしょうね。あんまり J リーグカードとか、野球カードとか、詳しくないんでわかりませんけど、何かちょっと面白おかしい一枚とかあったりしないんですかね。うん。新プレイ、高プレイ的な。
うんうん。
そういうの子供が、そういうの子供が引いたらげんなりするでしょうね。
そうだね。いやだから本当に設定のいいとこついたよねって。
いや、本当に。確かに、そうですよね。今までなんか、ナルトはいらねえ、サスケのカードが欲しいみたいな、そういうなんか単純な憧れの話として、まあまあそういうもんかなっていう。それこそプロ野球カードというか納得できるような話として理解していましたが、その母親がアイドル扱いされてるカードも含まれてると考えたら、すげえ時代ですよね。という大変、なるほどなっていうネタでした。次が、こちら、これ、言及されたいんですが、鬼滅の刃はコミックスに掲載されている番外編の鬼滅学園ものなんですよね。
うん。
しれっと学生服着てますけど、そういうシリーズなんですよね。本誌だけ読んでる人には伝わりづらいと思いますが。という鬼滅学園もので、炭治郎くんたちがバンドを組む。聞いたものは、めまいと吐きが止まらなくなる。っていう展開でした。
いや、まあ実際組んだら面白そうですよね。
これ、か
炭治郎くんが神経逆なでボイス。で、善逸くんが絶対音感ありの超絶テクノ三味線。そして、っていうか、だから、その音痴絶対音感、音痴絶対音感っていうこの組み合わせ。で、神経逆なでと、もう超絶テクニック。そして、もう、とんでもない、嫌がらせのような太鼓と、化け物的な演奏っていう、この組み合わせが見事ですよね。うん。
いや、もう絶対カルト的な人気出るよっていう。
ただ、聞いたらめまいと吐きが止まらなくなるんですよ。
いやー、いや、でも一回聞いてみたいと思わない。
いや、すごい思いますね。すごい思いますけど、一瞬でいいですね。ちょっときつそうですね、これは。
まあね、ライブハウスとか行ったらね、もうなんか
動けなくなったらやばいですか、逃げられなくなりますか。
うん。
動けるうちに逃げないと倒れてヘドを垂れ流し続けることになっちゃいますからね。
うん。
いや、恐ろしいというさすがの後藤先生でした。
はい。
で次がスプリングエポンナンバーワンの、ゼロイチ君の寝癖の話でした。
うん。
ある種の顔芸でしたね。
そうだね。ていうかさ。あの、北斗くんのこの髪のセットがちょっと面白かったんだけど。
こっちの方が確かに異常ですよね。
うん。
辛そう、これは。いつものアホ毛2本が3本になってる、もう、うん。朝は時間がない。よし、切ろう、貯金。
なんでどうやってんだ、お前。
お前の髪の毛はどうなってんだ、感はすごくありますね。うん。これいつか本編で回収してほしいですね。
そうだね。
あれ、北斗くんの髪の毛それどうなってるのっていう。というのが楽しみです。
はい。
で、次は日の丸相撲の中身が、前半後半に分かれておりました。前半は日の丸くんが、これは初夢ってわけでもないんですよね。ちょ、クリスマスっていう言及でもないのか。普通に夢の中で背が伸びてる自分を夢見て、起きて悲しいっていう展開でした。
いや、まあなんか、月が伸びる伸びる相手が気の毒に思えるようにとおりっていうね。
はい。
この辺のシュールさ良かったよって。
まあ全体的にちょっと気持ち悪いですかね。
うん。ああ、まあでも本当嬉しかったんだな、日の丸くんっていうね。
はい。
微笑ましい話ですよっていう。
という感じと同時に、後半が、鬼丸くんが、日の丸くんが初めての白星を挙げた時のそれの様子を見守るみんなという、その1ページでした。
そうですね。こっちも微笑ましい展開でしたねっていう。
まあ、そうですね。レイナさんが喜んでますよ。まだ若きのレイナさんが。
そうだね。まあ、この後曇っちゃうんだけどっていうね。
はい、この後相撲を離れてしまうんですが。という、そして、千尋さんもどこか遠い空の下という感じで、それぞれ思わせる。そして、最近見かけていない大関さんのアリシーの姿が描かれましたね。
うん。かっこよくて一瞬誰か迷ったぞっていうね。
いや、大関さんはいつもかっこいいですよ。ただ、今どうなってるかわかんないですよね。
そうだね、ほんと、どんなやばいことになってるのかっていうね、春馬富士になってるのかっていうね。
いや、本当に恐ろしい悪魔超人的なのになってるのかもしれませんからね。
うん。
大変恐ろしいですね。
楽しいですね。
で、続きましてが、僕たちは勉強ができないの中身で、こたつにみんなで入って、そして、イチャイチャっていう展開でした。
まあ、成幸くん、かやの外のイチャイチャやけどなって。
そうなんですよね。ここはやっぱ、ふみのちゃんが成幸くんに、こう、接触するべきですよね。
そうね、ガードじゃないけども。自分だけちょっと当たっちゃってるみたいな展開だと、さらになんか、ドキドキがあったかもしれないね。
いやー、もう一コマしてほしいですよね。
うん、
この二人を足で止めてるところに、成幸くんがやってきて、で、何かこう、なんでしょうね。成幸くんは足触ったら引っ込めちゃいますもんね。
うん。
そこをなんか引っ込めない。妹が必要な。それで、それぞれをそれぞれ勘違いすればなんとかなるか。いやー、本当にふみのちゃんがアタクタするところを見たいですね。という、ちょっと、寸止めを食らうような、お預けを食らうような横浜でした。
はい。
続きましたら、リコピンに、その、キュートピアに、漫画家の大石浩一先生がやってきて、編集がホストクラブやキャバクラにばっかり行ってて、自分たちは婚活パーティーみたいな、マチコンに行ったけど喋れなかったっていう話でした。
まあ、ノンフィクションですよって。
いや、もう間違いなく、100% ノンフィクションでしょうね。
渾身のノンフィクションですよ。
だと思いますよ、きっと。まあ、一応、目次コメントのところでは、大石先生、番外編の内容は一部フィクションですが、大西副編と中野編集長の件は事実ですっていう。まあ、一部フィクションって言ってるのは、きっと、キュートピアに行ったってことだと思いますね。
そうだね。
そこ以外は全部真実だと思います。うん。
いやー、中野選手層に目つけられないですかね。大丈夫ですかね。
いやー、そんな、幕張に比べれば。
そうね。幕張に比べればねって。
幕張の、ペンギンさん、あなたの旦那さん、担当の漫画さんと浮気しますよ、的な。うん。暴露したら、奥さんと離婚して、担当の漫画さんと結婚してますからね、その人。
うん。やべえよな、あれ。
うわ、マジだったんだっていう。あれに比べたら全然、担当とはないですよ。
そうだね。
何の話をしてるんですかね。では、続きましてが、ローレーザービームの番外編は、揚げパンを作ってもらったら本格的すぎたぜっていう話でした。
うん。まあ、微笑ましい話だねっていう。
そうですね。ほんと、美味しそうですね。
美味しそうだねっていう。
これを揚げパンとは言わないと思いますけどね。
まあね。いや、もうシェフの心意気が出ちゃったんですよっていう。
いや、やりすぎちゃったっていう話でしたね。という微笑ましい親子でした。そして、次がフルドライブの番外編で、マリンちゃんは可愛いって言われ慣れてなくて可愛いっていう世界でした。
いや、もう本編で足りないマリンちゃん部を補給する完璧な回でした
って。むしろこれが本編なんじゃないですか。
いや、なんか、本編よりこれもこっちの方が面白かったよって。
いや、この日常を描いている漫画の中で、たまたま、その、卓球で本格的にやっちゃう。直撃の層は卓球会あったじゃないですか。
あったね。
今やってるのあれですよね、きっと。
あれなの。ああ、こっちが本家、こっちが本家かっていう。
このマリンちゃんとの、イチャイチャラブコメの番外編で今、卓球編やってるんですよね、フルドライブって。
まあ、でも本当にな、そう言っても過言ではないくらいマリンちゃんがいいからなっていうキャラとして。
いや、早く本編にもマリンちゃん出してほしいとずっと思ってます。これに関しては本編の感想で改めてちょっと言います。うん、続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさんの、サンタコスの、ひよいさんという一枚でした。
そうですね、もう、カルラ様のグラビアですよねっていう。
まあ、ほんとそうですね。そして、完全に正しいと思います。
そうね。
この路線でいいと思います。うん、むしろもう、前後の流れもなく、ただ、この一枚でいいんじゃないかという疑いがありますからね。
うん。
さすがにそれはな、このちょっと気の抜けた感じ、手加減する感じ、整えてくる感じが、イラギソのユーナさん、三浦先生のいいところですからね。うん。やっぱり、いやもう完璧ですよ。
そうだね。
続きましては、ゴーレムハーツの、なんか、パンを作るっていう話でした。
本当にノア君のマスター揚げはやべえよなっていう。
やべえですよね、ちょっと。
うん。なんだろう、ギャグを通り越してなんかすごい怖くなってきた
よ。僕も思いました。怖いな、こいつ。盲信にも程があるだろうっていう。
そうそうそう。なんかそこはせめてちょっと突っ込んだりとかさ。してもいい気もするんだけどっていう。
目を覚ましてほしいですね。
そうですね、早く目を覚ましてほしいですねっていう。
そして最後はブラッククローバーの姉ゴレオンさんが、弟を先人のために叩き落とすという展開でした。
これ1ページだけだけど面白かったね。
面白かったですね。これやべえなって思いますね。
姉ゴレオンさんやべえなって。
いや絶対死にますもんね普通に。
いや、よかったよ。これ一人の命を救ったよっていうね。
まあ、実際、やりかねないなと思いますからね。
うん、いやー、すごい。
いや、本当に、本編とともども、姉ゴレオンさんが深まるような内容でした。はい、では、続きまして、本編に戻りまして、始まるかロボの反撃&ジャンプコミック3巻絶好調発売中、飛び石センターから第2弾、ローレーザービーム内容としましては、巨大な、野獣にロボット、とか立ち向かうという一枚でした。
いや、ギャグ扉でしたけど、よかったですね、こっちの方向性もっていう。
そうですね、ビッグフット対ロボという。まあ、これくらいその、モチーフに振った、ネタに振ったセンターカラーっても全然ありだとは思いますよね。やっぱり内容があまり絵面の変わらないゴルフ、同じ試合会場でゴルフをし続けているだけという状態だと、どうしても絵面が変わりづらいところがありますから、そういう意味で言ったら、こういった何か別のところにモチーフを持ってきて、それに合わせた、創作デザインというか、そういった方向に持っていくっていうのは全然ありだと思うんですので、今後もこういった何か面白いの以外にもかっこいい方向でも、なんかファンタジー風にアレンジとかいろいろやり終わりますからね。
そうだね。
なんかそういったのもあったらいいなと思ったりします。
で、内容としましては第37話で、ロボくん相変わらず不調なんですが、その理由はどうも、ドリアンさんを友達と思って、友達に勝ってほしいと思ってしまっているからで、その自分に勝つを入れるためにドリアンさんに殴ってもらって、反撃開始したっていう展開でした。
いやもう、芸人に関しては、おいおいマジかよって思ったけど、まあなんか殴る展開が遅かったんで、いいかなって気になる。
まあ、もうほんとハゲ道ですね。いや、その理由に関しては、そこっていう、普通なんか、選手としてのメンタリティとかそういったものに関してドリアンさんと対をなすようなところで何かあってそこの戦いになって最終的にロー君の信念みたいなのが勝つんじゃないのって思ってましたから、友達だと思ったから本気になれなかったんで殴ってくれ、わかった、バーン、よっしゃっていう、まあ意外でしたけど、まあ確かに殴る展開が面白かったんでいいです。
いや、ほんとだね。いや、友也のツッコも切れてましたし。いや、なんか、個人的にはすごい良かったですね。
はい、はい。
で、その上で、あのね、来週への引きでホールインワンを取るっていうところがいいなって思いましたね。
そうなんですよね。何かをやる。それもなんか単にホールインワンを取るだけじゃなくて、あれやるよっていう。
そうね。
すごい、すごいかっこいいですか、ね、
いや、もうどんなロボチックな技を見せてくれるのかって楽しみでしょうがないですよ。
いや、ほんとですよ。あれをやるわよ、よくってよ、みたいな展開ですからね。この前のフリーは。
そうだね。ということはね、ともやくんもなんかすごいサポートがあるん
だ。いや、もうすごい勢いで何か、芝とか風を呼んだりするんじゃないですか。どうなのかわかりませんが、いや、まあ、こっから反撃会らしいんで、こっからがもう藤巻先生の本領発揮の展開だと期待しております。
そうですね。いや、とんでもゴルフ見たいですね、っていう。
はい、はい、大変楽しみです。では続きましてが、配給の第282話内容としましては、結局カラスのは押されてしまうんですが、でも日向くんが前向きなんでみんなもそれに乗っかっていくぜっていう展開でした。うん、
いやー、先週のこのレシーブからの攻撃が決まらないのは俺すっごいびっくりしたんだよね。
いや、僕も、って思いましたよ、ほんと。
いや、なったよね。うおーって言って、どうすんのこれって思ったら、この日向くんの異常性を爆発させる回になるっていう。いや、これすごい展開だった
って。いや、すごかったですね。ほんと、ボールが落ちる瞬間の大地さんの、この、っていうネットに引っかかったボールがこっち側に落ちてきて、嘘だろっていう、大地さんの叫びに本当に思いましたからね。
思ったね。
嘘だろって。してしまって、それでこうメンタルやられるっていうのは本当に伝わってくるところがあった中でのこの日向くんの底抜けのバレー欲。コートに立ちたい、プレイしたいっていう一人だけもうぐんぐんムンムンしてるという、改めてそうなんですね。配球はそもそもこの話なんですよね。日向くんやべえっていう話なんですよね。
そうなんだね。
ということで、本当に日向くんがレシーブによって一段レベルを上がった、一つステージが上がったっていうところで、改めてその漫画の基本に立ち返る、この作品の基本に立ち返って、一番このかっこいいところ、気持ちいいところをついてくれましたよ。
いや、ほんとだね。いや、こういう高いレベルになってもそういうところができるんだっていうのは、すごいなんか発見というかもあるしねっていう。
はい。
いや、やばかったですねっていう。なんかすごいよ。だから、こう、やっぱ落差があった分だけほんと次週への期待がさらに上がってるからね。
はい。
いや、稲荷崎戦超盛り上がってますねっていう感じですね。
ほんとですよ。この全国の壁に対してこの立ち向かうこの感じは、ほんとに大変、大変、全国に来た甲斐がありますね。大変盛り上がっています。では続きましてが、ゆらぎ荘のゆなさんの第91話内容としましては、しおんちゃんは小柄志くんとちさきさんをくっつけるためにこうアトラクションというかアクティビティ的なのに誘って一緒にやって裸で圧迫しますという展開でした。
先輩のアシストは何なんですかねって。
先輩が今回一番やばかったですね。
やばかったよね。俺、何してんのこの人って思ったからね。二人をアシストするよっていう。幸せになれるよって。意味わかんねえって思ったからね。
まあ、先輩がバカであるっていう伏線はずっと貼られてますからね、これ。
うん、貼られてるけど。
バカだろ、あんたっていう。何考えてんだっていうのは、もう続いてましたから。まあ、最後もそれを一貫してやってたんで、そんななんか、ここだけ極端な展開ってわけではなかったんですけどね。うん。この先輩ならやりかねないとは思いましたよ。
まあまあ、俺も実際な、本当に、ゆうなさんは本当にな、面白いな、最近、エロへのつなぎが雑だけど面白いなっていう、展開、ちょっとすごいハマってますよ。
いや、本当にいいですね。先週に続いて、今週に至ってはもう完全に入ってるやつですからね。
そうだね。
そんな中で一応この千崎さんと小柄志くんをくっつけようと思っているしおんちゃんが途中で小柄志くんにちょっとドキッとしたり、でもその後千崎さんの笑顔を二人で並んでるのを見て、あ、やっぱりこの二人に幸せになってほしいと思ったりっていう、この乙女心揺れ動く展開っていうのは良かったですよ。
良かったね。
エモかったです。
うん、いやもうこれの本当に後輩力というかね、いやいいとこですよねっていうキャラクター性に合ってますよ。
はい、なので本当にその勉強はできないのをふみのちゃんが、くっつけようとしてる中、本人の方に矛先が向いて戸惑ってくれたらいいな、みたいな、そういったことをよく思いますが、そういう、やっぱりくっつける側が、心揺れ動く展開っていう。うん、で、それだけじゃなくて、ちゃんと千崎さんと小柄志くんの二人を前にして、ああ、やっぱりってぐっと思い、とどまる、踏みこらえる、っていうあたりまで含めて、まあ、その、大変読み心地もいいですし、しおんちゃんいい子だなって思いますし、大変キャラ愛の深まる感じも、そして、ちゃんと恋愛も伝わってくるような、恋心、乙女心伝わってくるような展開は、きちんとストーリー、こんなバカみたいなお色気だけじゃなくて、きちんとしたストーリーを抑えている感じは、さすが、イライソンのユナさんだなと、相変わらず感謝しております。
はい。
では続きまして、ゴールデンハーツの第7話、内容としましては、昨日は刺されて仲間がみんなやられてしまって、ノア君頑張って、そして、孫も頑張るという展開でした。
連盟やばすぎじゃないですかね。ブラックすぎですよって。
だって、合格者を募る試験で、普通に正規のやつがあっさりやられてるところに連れてきて、ですからね。うん、
そうなんだよね。で、全員全滅してるんですよって。
そうですね。
あれ、だってさ、これのさ、来た人たちってさ、ただの受験生じゃなくてさ、
は
あ、一応、師匠から推薦をもらった優秀な魔導学士の卵なんでしょっていう。
師匠の言う、推薦がないと来れないはずですからね。
うん。これ全滅されるってっていう。マジかよ、おいって。
そもそもその教会員がやられてしまった、おそらく殺されているっていう、その教会員が殺されているところに、だったら、複数の教会員とかで来るべきじゃないですか。
そうだね。
だって、囚われてるかもしれないって言ってるからには、助けられる可能性だってあるわけじゃないですか。
うん。
それを、よし、じゃあ、あそこに向かわせた教会に死んでるかもしれないから、試験会場にしようって思って。うん。で、受験生連れて行って全部散るんですよ。何出したいんですか、この人。
いや、わかんないんだよ、だから。俺もだから何をしてるんだっていう。突っ込みどころしかないっていう。
まあ僕も超ブラックだなって。って思いました。
いやでもね、今思ったんだけど、これ一つ可能性としてはさ、
はい、
この試験官がソドムの一員だっていう可能性があるよっていう。
いやいやいや、そしたら理屈は通じるんですか。
いや、優秀な卵たちを全滅させようっていう。
ああ。
試験にかこつけてみたいな。
なるほど、あえて罠にはめたと。
そうそうそう。
なるほど。
ないな。
ないですね。
ないな。
まあ、多分この試験官が、その、教会の中でも最強クラスだから、多分この試験官がいれば、ソドムとか一発なんですよ。
うん。
だから、潰しに来るついでに、試験生にちょっと探ってこいって言って、死んだら、ま、そんなもんかっていう。うん。そういう認識なんですよ、きっと。この人は超強いから何も問題もないんですよ、きっと。うん。教会的には。
教会的にはっていう。いやーなんか、絶対他の、なんか、師匠確か恨まれそうだけどな、こいつっていう。
そうなんですよね。師匠はちゃんと教会に属してる人なわけじゃないですか。
うん。
で、みんな何年かは知らないですけど、まともな魔導学士になるために十何年とかそんな話でしたからね。
うん。
それだけ育てた人たちが、試験受けさせに行ったら、教会員が殺されてる現場に連れて行かれて、殺されてきたっていう。
おいおいって。
恐ろしい世界ですね。
いや、すごいね。なんか、ゴーレムハーツってなんか、読み切りの時とかほのぼの漫画だったはずなのに、いや、こんな殺伐とした漫画になってしまったのかっていう。
まあ、読み切りの時だって、なんか、16歳だか17歳だかの女の子を1年間囲って捨てるっていう男が出てくる話でしたからね。
ああ。
十分エグかったですよ。
やばいね。やっぱ厳しいんだね、世界はっていう。
厳しい世界ですよ、ほんと。いや、でもそんな中でこの友達になったカルルス君がちゃんと、ノア君を助けるために身を挺して、で、やられてしまう。で、瀕死の重傷を負ってしまう。で、ノア君がカルルス君を助けるために敵に立ち向かうっていう、この仲間がちゃんと正しいことをする。正しい奴であることをはっきり証明した上で、窮地に陥って主人公はそれを助けるために頑張るっていう、この 弱くて正しい奴を助けるための主人公っていう展開はすごい王道で、前回カルス君を助けたりとか、それ以外にもこの漫画の中でちょっとその戦いとか試練とかに対してあんまりそのヒーロー性がないっていうところに少し不満とか違和感があったことに関しては、今回はすごくしっくりきてていい感じだなと思ってますよ。ちゃんと守るべき対象がしっかりしてるなと思いました。
いや、そうだね。実際本当その突っ込みどころを除けば、まあ敵も強いのはいいことだし、
はい、
なかなか面白い展開ではあったんですけどね。
なので敵も双子をこう、うまいことを、この孫さんとノア君が戦って連携して、ちょっと二人が仲良くなる展開かもしれませんね。
いや、本当せっかく2対2になってたからね、共闘してほしいよねっていう。
してほしいですね。という意味で、まあ仲良くというか、まあライバル的な、そういった関係性を深くするような、そういった人間関係にも影響大きい展開だったりするかもな、あ、そしてカルス君は死ぬかもなって思いながら楽しみにしております。
はい。
では続きまして、スプリングエポンナンバーワンの第57話の内容としましては、ビーチに行ったらな、マッポがバレエ大会を開いてて優勝者と戦うって言って優勝をナンバ君たちはしそうだったんで、北斗君は止めるために頑張った結果、ビーチにクレーターが来ましたという展開でした。
いやもうなんか、あれこれもう戦争じゃねって言ってるところのエイジ君の顔すごしよかったですねっていう。
そうですね。エイジ君がかわいそうでしたね、今回は。
いや毎回かわいそうな気がするけど。まあ今回は特にそうだったねっていう。
はい。
いや、実際なんか後半のさ、この、なんだろう。ゆうちゃんが出てきてからの勢い。
はい。
で、ずっとエイジ君が同じ顔してるっていう。天丼とか、このあたりはすごい面白かった。
そうですね。で、最後にこう、やられていくところの完全に悪役として消滅する悪役っていう。うん。なんか死んでいくセルみたいな。この表現とかも良かったですね。てか、南波君よく死にますね。
もう、前回もね、食われて死んでほしいねっていう、
はい。という、この本当にギャグ漫画として、最近のギャグ漫画はここまで崩すやつは、本当ちっちゃい子供向けのやつだったら全然あるんでしょうけど。
うん。
主人公が毎回死ぬみたいな。うん。あんまりジャンプぐらいの読者層相手にそこまで崩したギャグ漫画ってあんまりなかったですからね。
そうだね。
このすごい肩の力の抜けてる感じは、読んでてすごく楽しいですよ。
いや、そうですね。なんか勢いで叫べて、勢いで笑ってしまいますからね。
はい。この後みんなで賞金でバーベキューしたらしいですね。
いや、微笑ましいですねって、いい話ですよ。
本当に、これだけのことをやっておきながら、オチはバーベキューっていう、その普通の青春もやっているっていう感じが、大変、その、良かったです。ということで、はい、青春イベントを最終兵器がこなす。で、めちゃくちゃにするという、基本フォーマット回でした。では続きましてが、初撃の相馬の第243話、内容としましては、相馬くんは今までに戦ってきたみんなとか、その仲間とかみんなとかの分の刀武器を持ってたんで、一本じゃないんで勝ちましたっていう展開でした。
いやもう真っ白になった今坂くんが超面白かったですね。
そうですね、もう絞り切りましたからね。
なんだろう、この田所ちゃんがボクシングした時に真っ白になった田所ちゃんとかが見えるかもしれないって言って期待してましたけど、まさか今坂君が白くなってるなんてっていう。
確かに先週でよろお前はみたいな展開で誰かなと思ってましたけど、今坂君だったんですね。
うん。なんだろう、期待とは違ったけれど面白かったねっていう。
まあ模擬戦をやっていたということで、まあ納得っちゃ納得ではあるんですけどね。
うん。いやもうなんかここまで今坂君が頑張ってるところを見せられると、なんかもう、三輪坂くんが MVP でいいんじゃないかなって思ってるよっていう。
いや、本当に。なんか三輪坂くんなんて、この、連帯が始まった時には、なんでいるんだろうぐらいのレベルでしたけど。
うん。
でも本当にこの活躍とか、敵に対する情報量としたらもう、この先、何かもう解説ポジションでも頑張ってほしいぐらいですよ。
うん。そうね、トレスしてるからね、いろいろ説明できるだろうしねっていう。
そうですよ。あれはこれだなとか、あの人は何年生まれの何型の何やみたいな、全部言えますからね。
うん、
もう知っているのか見ますかっていう展開ができますからね。
うん。そうね、そこも見たいね、確かに。
いや、もう三輪坂くんは本当に今回の作品、今回の連帯直撃で一番キャラが立ったキャラかなと思いますよ。
うん。いや、まあ、そして本当にね、そのおかげで相馬くんも大勝利ということで。